皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は正気に戻ってきた人々というお話です。世の中すごい混乱している様子がよくわかると思いますね。混乱期というのはですね、要するに本音で、生きないと、それは全然成功しないんですね。型にはまって生きるということがなかなか難しいと思います。皆さんもですね、それぞれの会社や組織にいましてね、型にはまるだけで順調であるということはもはやないと思うんですね。型にはまっていたら、なんか自分が不利になるなんてこともよくあるでしょうし、型にはまっていたら自分のやってた仕事がもう終わっちゃったっていうこともあるでしょうし、型にはまっていたらなんか鬱になっちゃったってこともあるでしょうし、あるいはその型にはまるっていうことであるところまで成功したように見えたんだけど、実は世の中はもっと進んでいたと、自分がやっとなんか型にはまって成し遂げたその成果がですね、全然世の中で評価されなかったってこともあると思うんですね。実はその型にはまるというのは、あまりですね、人にとってみるとその本来の生き方ではないんですね。組織文化で言いますとですね、型にはまるとかいうのはですね、どちらかというと抑うつ的な文化に入ってきます。あんまりですね、積極的に人間的に人ができる時の生き方とはちょっと違うんですね。やっぱり人ってですね、かなりその実は自由自在に生きる本能みたいなものがありましてね、例えばその子供が遊んでる様子見てもみんな点でバラバラに遊んでますよね。例えばそのバスに乗ってですね、どっか行くと50人乗りのバスに50人の子供は、まあ大人でもいいですが乗ってると、まあ乗ってる時は椅子に座って、まあその位置動かないですよね。でもその目的地に着いた、休憩所に着いたっていうと、その50人がバスから降りて点々バラバラに動き出すでしょう。隊列を組んで動けっていうのは、動くっていうのは、まあそうやれって言われた時以外はやらないですよね。だからもともと人ってですね、結構バラバラなものなんですよ。それからじゃあその、まあじゃあトイレ休憩だと、バスがね、サービスエリアに入って、じゃあ皆さん20分間トイレ休憩ですって言うと、トイレに行く人もいるし、行かない人もいるし、土産物を買う人もいるし、でもそのいろんな土産物があるでしょ。あるいはお菓子を買うったっていろんなお菓子があるでしょ。みんなバラバラじゃないですか。もともとバラバラにですね、自分の好きなことやるっていうのは人間の本能なんですね。ですからリーダーシップのですね、一番この重要なところは、そういう人間の持っている本来の、まあ、能力って言いますか、思いをどこまでも生かしながら全体を統合するってところに尽きるんですね。型にはめるってのは一番悪いやり方で、その時はいいように見えて、実はその本人はですね、我慢してそこに座ってんですね。我慢して座らせますとですね、大体その、まあどうでしょうな、本気でやればできる仕事の2割、3割やればいいとこなんじゃないですか。だから、まあ大した成果で出ないんですよ。だから結局はですね、ろくな結果が出せなくて終わってしまうことが多いんですね。で、終わってしまうときに簡単に終わりにできないから、まあ今の菅政権みたいに弾圧をすると。中国共産党みたいに弾圧をすると。そうするとですね、表向きは、まあなんかおとなしいように見えて、実はますますパフォーマンスは下がっていくんですね。バイデンなんか見ててもよくわかるでしょう。アフガニスタン大失敗ですよね。あれ、トランプチームって本当に世界中戦争を終わらせていきましたよね。彼らがやってたら多分あんな大失敗にならなかったんじゃないです？何が違うんですか？米軍は同じですよ。やっぱりリーダーが違うんですよ。リーダーが違うとそこに集う幹部が違うんです。幹部が違うと下についていく、その、あれです、部下が違うんです。そうすると、このものすごい差になって現れてくるんですね。で、組織ってそういうもんですね。で、同時にですね、まあそういう状況になってくると、今度人々はいよいよ正気に戻り始めます。私はですね、型にはまってね、なんかこうじっとしてれば成功するかなと思ってた人たちが、実はなんか自分のところに被害が及んできたと。まあ、言ってみれば、そのワクチンの問題でも、コロナやワクチンの問題でもね、それから不景気の問題でも、いろんなトラブルの問題でもですね、自分自身の問題に降りかかってきたと。一言だったら、まあなんか適当に調子合わせておけば、その場はしのげるじゃないですか。 その場合はね、適当にしのいでいけば、あとなんかいいことあるかもしれませんよね。でもなんか自分の問題だったら適当にしのげないじゃないですか。あ、なんか調子が悪くなっちゃったとかですね、仕事がもうできなくなっちゃったとかですね、言った時のですね、これ全部自分の問題でしょ。あるいはなんか、急に政府からですね、酒出しちゃいけないと、銀行まで手回してですね、経営をひっくり返しちゃうぞと脅かされたと、これ自分の問題ですよね。政府にあやかけられたと、ね、話になりますから、そしてやっぱりですね、これは正気に戻っていくんですよ。今例えばワクチン反対、ワクチン強制反対で世界中こうなんか結構大騒ぎでしょ。暴力沙汰が多いですよね。実はあれは正気になったからできるんです。今まではあれ黙ってたはずなんです。ワクチン強制と言われてもですね、なんか嫌だなと思いながらも、まあ、半分はそうかなと思って、そのまあ耐えるしかないかなと思って、そのまあ言うこと聞いてたんですね。しかし最近は言うこと聞かなくなってたんですよ。言ってみればそういう型にはまる、その誰かに依存する、だ型にはまる反対は依存するなんですよ。型にはまってればなんかいいことあるだろうと、ちゃんと型にはまっていればなんか金もくれるし、なんかその先の道も用意してくれるから、まあ言ってみれば我慢をしとけば、頭下げて我慢しとけば、なんかいずれ自分にもいいことがあるだろうと思うから、あれ型にはまるんですね。見返りがあるからみんな期待して型にはまるんです。しかし最近見返りがないんですよ。いくら型にはまっても全然見返りがないんですね。そうするとやっぱり人々は正気に戻りますよね。おかしいと、そんなもの納得しないと、でますますだからそういうこと言われれば激しく反発するじゃないですか。だから実はああやって世界中で抗議行動が広がってるっていうのは、あれが正気に戻ってきた証拠です。逆に言うとああなると怖いんでみんな洗脳するんですね。飴と鞭と、まさに飴と鞭なんですよ。言うこと聞いたら金あげるよと、ワクチン打ったらマクドナルドのハンバーガーをタダで食わしてやるよとかね、そういうふうに言って、これが飴ですよね。で鞭の方はワクチン打たなかったら会社に入れないよ、それでもいいのかと、これは無知ですね。飴と無知で肩にはめようとするんですね。でも飴も無知も引かなくなったと、マックもいらないと、仕事は他でやるというふうになったら、それ飴と無知引かなくなるんです。要するにそれはもうですね、肩にはまっても自分の未来にプラスがないと人々が確信してるわけです。その時ですね、本気になって怒り出します。疑問ぐらいだったらですね、まあ適当にやって時間稼ぎっていう方法があるんですよね。適当に時間稼ぎしておけばいいと。でもあえて怒って本当に腕振るってですね、戦おうっていうふうになるのは、いよいよあれ我慢ならない時ですね。いよいよだからこう、まあ、正気に戻ったのが確信になった時ですね。私ですね、正気に戻った人たちが増えてると思いますね。あともう一つはね、内部告発ですね。今の自民党の総裁選もで、総選挙はですね、私はクリントンが負けた時の選挙にそっくりになるんじゃないかと思うんですよ。要するに、出てる連中は、その本当の敵はですね、そのまあある意味で言うとクリントンだったトランプではなくて、あの時はね、本当の敵はウィキリークスだったでしょ。ウィキリークスに全部ばらされちゃったでしょ。全部っていうか、かなりのことばらされたでしょ。要するに敵は情報リークだったんですね。情報リークっていうのは、型にはまった人たちが型にはまらなくなって正気になったから出てきたってことでしょ。今までは洗脳されたアメとムチで黙ってたものが正気になったから本当のことを言ってきたわけでしょ。私はですね、その週刊文春見てて非常に興味深いと思うんです。あそこは一貫してですね、菅と河野を批判してるんです。そのウィキリークスたちが一貫してですね、クリントンたちを非難してたのと全く似てるんですね。しかもあれだけのですね、取材力だから、それアメリカ大使館がなんかどっか支えてるんだと思うんですよ。直接大使館紙を渡してね、これが事件ですからどうぞなんていうことやりませんわね。何人か人を介してそろっとその大使館筋がですね、その情報を流すわけですよ。ここに行くとなんか面白いものあるよって話をですね、2人3人介して言うとですね、それ面白いって話になりますよね。あるいはそれを直接そういう週刊誌の人ではなくて、誰かその告発人にささやくわけですよ。とその人がなんか面白い話を持って垂れ込みはですね、それ面白いって取材行きますよね。だからそんな方法はいかだってあるわけですよ。どうも私はですね、一貫した態度というのは、すごくなんかクリントン負けた時の様子にそっくりだと思うんですね。要するにだからディープステート側ですよ。ディープステート側ですよね。それに対して結局クリントンは、汚職まみれだったから逃げ道がなかったわけですよね。 それは菅なんか見てもそうだし、実はその部分は安倍も同じでしょ。安倍も菅も同じですよ。トランプって上手な人だから、味方は近くに、敵はより近くにでしょ。だからトランプが味方以上に近くに寄せた敵というのが習近平と、それからネタニヤフと安倍ですよね。今3人ともだからいなくなっちゃいましたね。中国は習近平がうんぬん言ってるけど、あれどこに本物の習近平がいるのかなって感じですよね。でだから要するに同じなんですよ。この日米関係の利権のあぐらの上に書いて、日米関係の利権の上にあぐらを書いて銭をむさばり取ってるやつ、こういうやつらを追い出しにかかってるわけでしょ。もう米軍帰るわけだし、だから言ってみればアフガン政府みたいなもんでしょ。ここは非常に重要なことだと思うんですけども、日本はですね、昭和20年に戦争を負けてアメリカを含む 連合軍に占領されますよね。で27年に占領解除になる。この間日本は一貫してですね、米軍に早く帰ってもらって、早く占領を終わらせて、早く独立したいという思いを持ってたんですよ。国が一貫して、その点については割れてなかったと思います。いつまでも米軍に占領されていたいと思ってた人は当時いなかったと思うんですね。しかしアフガニスタンはどうだったんでしょうか。結局統一的なアフガニスタンというものは本当はなくてね、結局部族構想の一環の中に米軍が入ってきたから、米軍をバックにつけてる人たちは米軍に帰ってもらったら困るわけでしょ。彼らにしてみれば、米軍によるアフガニスタンの占領を終わってもらったら自分たちの命や利権がなくなるから困ったわけでしょ。これってどういうことです。占領されている側が占領を続けてもらわないと困るっていうのは、それものすごい悪いことでしょ。それがアフガン政府だったでしょ、わけでしょ。今の日本政府はどうなんですか。アメリカに帰ってもらったら困るという利権屋が一番上に座ってんじゃないのこれ、でそいつらがアメとムチでですね、いろいろやりながら自分たちの利権を貪り続けてるわけでしょ。アメリカに対してもいろいろね、アメとムチでさ、いろんなこと言いながらね、でこの後ろアメリカ入ってるわけですから、アメリカの利権屋がね。でトランプたちは腹に据えかねて、もうそのやめだと、この際やめにするということで、アフガニスタンと同じことがまさにずっと水面下で起きてきてたんじゃないですか。でこれから表面化するってことなんでしょこれ。そうなってくるとやっぱりみんな正気に戻りますよね。どうやってそのじゃあこれから生きていくんだと。それ軍事力とか言ったってですね、今日本は東アジアで完全に孤立していますよ。これなんか勝手にですね、じゃあ核兵器ではなんだかんだや、もっと孤立するだけで、今の中国共産党みたいに日本とは一切付き合わないと言われるのが関根山でしょ。日本は悪い国だと、ああいうふうになっちゃうの関根山じゃないですか。だから結局のところですね、日本もですね、戦後と同じようにこれゼロからのやり直しみたいな部分がありますよね。外交とか安全保障についてはですね。ですからそういうことを考えるとですね、やっぱりまずアメリカが正気に戻ってきたと、要するにアフガニスタンで撤退したと、それからヨーロッパの NATO ももうなんかグズグズですよね。なんか NATO としてどうかなって話もですね、急速に衰退してません。それからもしアメリカがですね、じゃあその中東から撤退して東アジアだっていうならですね、武器あんなとこ置いてこないですよ。大工が道具を置きっぱなしで帰るなんてのはですね、大工廃業する時だけですよ、それ。でもアメリカ軍なんか今予算が全然ないからね、それはもう新しい武器買ってもらえるチャンスだなんて、そんな話ないですよ。今ある武器ですらメンテが足りないぐらい、メンテがね、厳しいぐらい行き詰まっちゃってるんだから、金なんかないですよ。ね、そうするとあれ武器置いてきちゃったってことはこれで終わりって意味じゃないですか。店じまいって意味でしょう。結果的にもうそうなる話でしょう。アジア太平洋って言いますか、インド太平洋戦略って結局日本の戦略のことでしょ。これポンペオたちが言ってんじゃないですか。アジアインド太平洋戦略は実は日本の戦略だ、要するに日本から金を巻き上げる算段だってことですね。でこれが要するにまあアメリカのコストの、アメリカがかけてるコストの5分の1ですかぐらいしか日本が金出さないと、でもっと出せって言っても出さないと、だから飛行って話でしょ。まあそういうことですよね。そしてやっぱりですね、みんな正気に戻ってきますよ。こんなんおかしいと、いいことなんですね。で正気に戻ると、今までのその異常な状態が戻るときに混乱が起きるわけですよ。だから司法もそうでしょ。今まで苦労しろとしてたやつがですね、苦労は苦労だと、だから IR だってですね、あれ実刑でしょう、 IR の秋元さんはですね、実刑だけども自分より悪いのがいるって言ってますよね。あれどうなの？巷の噂だと武田氏とか、それから菅氏のことでしょう、あれね。そういう噂話はもうとっくの昔から飛び交ってますわな。それから上級国民の飯塚氏もですね、急絶取材で禁錮5年じゃないですかね。え、あれも要するに正常化してきたんでしょ。その司法もやっと正気に戻ってきたんでしょ。だから世の中は実はいい方に行ってんです。今までが歪んでたから、歪みの中でね、悪いことが隠されて、で表面的な静かさだけあったのが、それができなくなってきたから最近は混乱してるんで、実はみんな正気に戻ってきて、これはいいことなんです。そうするとですね、話は簡単でね、やっぱり正気に戻ってきたら本音の話が出てくるわけだから、本音の話をまとめてどうするかってことですね。まあ江戸時代で言いましたら、その最初のうちは前半はですね、朱子学を中心とする儒学で全部収めてくるわけですね。まあ儒学で、まあ、官僚制度みたいなのを作って、その枠の中で全部その政治とか経済とか生活をやろうとしたんですけども、やっぱり行き詰まるわけですよ。江戸時代もね、元禄が最後でその後行き詰まりますわ。そうするとなんかみんなおかしいと思うわけよ。これ外から言われた話でしょ。例えば新自由主義でやりましょうなんて同じですよね。もう最初からうまくいかないんだけど、もうまっぺらごめんだと思う人たちはたくさんいますわね。そうすると、じゃあ本当のことは何なんだっていうと、江戸時代だったら国学とかね、みんな勉強しますよね。それがやがて尊王思想になってですね、で上位になって、でやがてそれがその南朝革命という形で明治維新に至りますよね。ああいうふうに変わってきたじゃないですか。やっぱりなんかですね、このみんな正気に戻ってくると、現実はありのままに受け入れるようになるんですよ。それまではですね、レッテル貼るわけ。これは公式見解、これは非公式見解、これは秘密とか言ってですね、いや現実を現実として見ないんだからうまくいくわけないんですよ。現実を現実として見て、みんなが正気に戻ってくると、全てはやっぱり同じラインに並びますから、いいも悪いもなく、嘘も本当もなく、同じラインに並ぶわけですよ。世の中には誤解もあるし、嘘もあるし、何でもあるけども、それが同じ一線に並ぶわけですよね。全部同じところに並ぶから、それ並べてみると大体状況が分かるという、こういう展開ですよね。まさに今そういうことで、ですから私はこの人々が正気に戻ってきたから、今年のこれ、まあ、総裁選は自民党の中だけでありますけども、総選挙は非常に面白いと思うんですね。私の今までの感覚だと、こういう時って自民党にお灸を据えようっていう人が増えていくんですよね。今見てるとね、やっぱりね、こう自民党支持層にものすごい不満が溜まってますね。かつてその麻生内閣がひっくり返ってね、民主党が政権取った時や、そのずっと前の竹下内閣で腐敗がね、とんでもなくなっちゃって、日本新党出てきた時に、なんかよく似てる感じがするんですよね。その自民党にお灸を据えてやらなきゃいかんと。この自民党にお給を据えるというふうにですね、保守の人が本気に思うとですね、これ政治はやっぱ動きますね。お給を据えるっていうのはですね、別に野党も頑張らなくてもいいんですね。言っちゃ悪いけども、お給を据えるわけですから。で、やっぱそれはね、その正気に戻ってきた証拠なんですね。で、正気に戻ってくると、今度は次はですね、本物の現実が見えてくるんです。まあ選挙はだから、まあ誰が当選してもですね、結局、まあ言ってみればね、その圧倒的な現実に取り込まれるわけですよ。誰がはっきり言って次首相になったってですね、まあその果たしてこの現実が見えるかどうかですね、その対処できるかどうかですね、私はなかなか難しいんじゃないかと思うんですよ。なんかいます？なんかこう先々まで読めたような行動できそうな人っています？あれ、要するにまあ今政治はね、政党助成金もらってやってるから、まあ言ってみればなんかお手当もらってやってるゲームみたいなもんですよね。お手当もらってやってるゲームみたいなもんで、メディアもそれを面白おかしく書いてですね、まあその新聞って日々暮らしてるわけですよ。でもしかしこれ正常に人々戻ってきてるから、ものすごく生々しくなりますよね。激しくなりますよね。そうするとゲームでもなくなりますよね。そうなった時にちょっとあれは飛ぶんじゃないかな。腰が抜けちゃうんだと思うんですね。トランプたちは逆にそれをやりきりましたよね。まあ今も彼らどっかでちゃんとやってるんだろうけども、そのアメリカを正気に戻すときに生まれる混乱、世界を正気に戻すときに生まれる混乱をですね、ケチらしてここまで来てやってますよね。今のところ日本の表の政治にそういう勢力があるようには見えないんですよね。 中国だって共産党がいよいよね、まあそのまあいろんな方法でこれが崩れていくんだと思うんですが、そうなった時に果たして誰か出てくるのかなと、孫文みたいな人がいるのかなっていうと、今ちょっとよくわからないですね。まあいるかもしれませんけどね。まあそんなことでですね、今実は世の中が悪くなってんじゃなくて良くなってきてるんです。良くなってきて正気に戻ってきた人が増えてるからこれだけ騒がしいんですね。まあそういう時代の流れだということ、流れだということをね、理解していけば大体見えていくんじゃないかなと、こういうふうに思っております。藤原直哉の日本と世界に一言、正気に戻ってきた人々ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。